Nikuru pare yang ita kang awa uhum sakura tira arang king kamui ma ushiri ka ayai koshine ere.
이란카페おはようございます。2016年8月7日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第184回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニュアルは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第4土曜日の午後3時から4時に放送されます。 FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日の6日広島市では71回目の原爆の日を迎えました。また日本時間の6日の午前8時には、ブラジルのリオデジャネイロで第31回目のオリンピックが開幕しました。アイヌ語で8月はシニュラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目の記事は、北海道新聞、同心、子ども新聞、週刊マナブン7月16日の記事より、日高管内ビラトリ町の二豚小は本年度から1年を通じアイヌ語の授業を始めました。昔から地域にアイヌの人々が多く住んでいるため、ふるさとの文化を学ぶのが目的です。先生は町立二豚アイヌ文化博物館に勤める関根健二さん44。授業を行う体育館には毎回元気なアイヌ語が響きます。イランカラプテ、こんにちは。イランカラプテ。5月の授業の日、関根さんが体育館に入ると集まった3年生以上の21人が声を掛け合いました。この日は挨拶や好き嫌いの言い方、虫の名前を教わりました。昔アイヌの男性は人の家を訪ねた時、声をかけるのではなく咳払いをして訪れを知らせました。人が大勢いるときは咳払いしても誰も気づいてくれなかったという話もあります、と関根さんが言うと、みんな声を上げて笑いました。二豚二小はこれまでもふるさとを深く知る学習としてアイヌ工芸の作家を招いた特別授業をしてきました。昨年度は総合学習でアイヌ語を5回習い、今年からは1年かけてじっくり学ぶことにしたのです。授業の目的は言葉を覚えたり使ったりすることではなく、アイヌの文化をもっと知って大切に伝えることなんです、と阿部秀智校長は言います。授業は1回40分。この日は挨拶の仕草も学びました。まず関根さんが男の人の仕草を見せました。両手をすり合わせ、手のひらを上に何度か煽るように上下させます。みんなもやってみて、と呼びかけると児童は近くの人と向かい合って繰り返しました。昔の男の人の正式な挨拶の時、父から始まって6代くらい前までの先祖の名を告げたそうです。文字で覚えたのではなくて、頭で記憶したんですよ。関根さんの説明にすごいという声が漏れました。本田文香さん4年は、習った言葉をお母さんに教えて家でも使ってみます。アイヌのことにどんどん興味が湧いてきました、と教えてくれました。子供たちは動植物や風を神様とするアイヌの考え方などにも関心を持ってくれます。教える人が増え、北海道中の子供が学べるようになってほしい、と関根さんは広がりを期待しています。二つ目のニュースです。7月20日、北海道新聞。アイヌ民族遺骨12体、85年ぶり故郷の大地に。浦川。北大が研究目的で墓から持ち去ったアイヌ民族の遺骨が12体、日高管内、浦河町のアイヌ民族に返還され、およそ85年ぶりに故郷の地に埋葬された。遺骨を迎え入れる儀式は15日から3日間行われた。 今年3月の和解で実現した返還と再埋葬の様子を写真で振り返る。先祖の骨を持ち去られ、安寧を奪われた長く苦しむ先祖の霊を元に戻すことができて感無量だ。伝統儀式を執り行った祭司の葛野杉雄さん62、新日高町はこう振り返った。遺骨受け入れと再埋葬は日高館内、ゆかりのアイヌ民族有志の団体、コタンの会、清水雄二代表が執り行った。遺骨は15日に北大から運ばれ、神への祈りを捧げるカムイのみを行った。17日には道庁キネウスの墓地まで葬列を組んで運び、遺骨を納めた木箱にアイヌ民族衣装をかけ、供物を添えて埋葬した。墓地にはクワと呼ばれる墓標が建てられ、伝統儀式、イチャルパで供養した。アイヌ民族にとって埋葬は大地から生まれ、亡くなると再び大地に戻すという営みを指す。一連の儀式と再埋葬は一度は壊れた先祖のその営みを取り戻す意味がある。コタンの会によると、アイヌ民族にはもともと墓参りの習慣がなく、代わりに自宅そばにヌサさんと呼ばれる祭壇を設置。年数回酒や供物を捧げ、先祖を供養するのが通例だという。今回の再埋葬は、浦河町出身の小川隆吉さん80ら男女3人が、2012年、北大に遺骨の返還を求めて札幌地裁に提訴し、今年3月に成立した和解で実現した。ただ、全国の12大学にはなお約1600体の遺体が保管されており、16日に浦河町で開かれた地元住民、アイヌ民族、研究者らの集いでも、研究者の責任や未返還の遺骨の今後が課題として浮上した。3つ目のニュースです。8月2日、北海道新聞、台湾総統先住民に謝罪、歴代初400年権利侵害。台湾の蔡英文総統は台湾の先住民の日の1日、総統府に先住民の代表約70人を招き、先住民はこれまで苦痛や不平等を受けてきたと政府を代表して謝罪した。先住民の待遇改善は民主進歩党、民進党の蔡政権の重点政策の一つ。行政院、内閣によると、総統が先住民に直接謝罪するのは初めて。今後、先住民に関する歴史や政策を見直すための委員会を設置し、民族自治の強化や言語や文化の保護に向けた新法の制定を進めるという。蔡氏は過去400年のオランダや清、日本、中華民国など、台湾の政権は土地の略奪などで先住民の権利を侵害してきたと率直に述べ、先住民の基本的権利を守るための現行の基本法も不十分と認めた。台湾では民進党の陳水扁政権下の2005年に同基本法を制定するなど、先住民の地位向上は図られてきたが、先住民側にはなお強い不満があり、1日も一部の先住民が謝罪だけでは不十分として総統府前で抗議活動を行った。台湾政府は現在、タイヤル、アミなど16民族を先住民族として認定。全人口約2300万人の約 2% を占め、経済的に恵まれていない家庭も多いとされる。4つ目です。最後のニュースです。北海道新聞、8月3日。石森修造さん、博物館などの優れた展示を表彰する日本展示学会の本年度作品賞に昨年オープンした北海道博物館札幌市厚別区が選ばれた。雄大な自然と文化で形作られた北海道の歩みをアイヌ民族の視点も交えて紹介する独自性が評価された。受賞に運命を感じた。同学会は学生時代から支持し、行動する民族学者として知られた孔、梅沢忠夫さんが会長だった組織。先生が天国から届けてくれたのかなと喜びをかみしめる。神戸市出身、同市の江南大に進んだ学生時代、兄弟で文化人類学を教えていた梅沢さんの研究会に参加した。 現場に足を運び、自分の頭で考え抜く大切さを学んだ。その後も研究を重ね、1975年、梅沢さんが館長を務めた国立民族学博物館、大阪府吹田市の研究員に、観光客の増加が地域社会に与える影響を調べるため、ミクロネシア連邦に1年間住み込むなど、市の教えを実践し続けた。2006年、北大観光学高等研究センターの教授に招かれ、観光と博物館の運営に精通している点が評価され、北海道博物館の初代館長に。館内には本物そっくりのヒグマの形をしたソファーを置くなど、3世代が楽しめる空間づくりを心がけた。閑散地ならではのサービス精神から生まれたアイデアです。夏休み中、家族連れの姿も目立つ館内。学芸員らスタッフと協力し合って、道民に愛される博物館にしていきたいと意気込む70歳。はい、以上です。シロさん、今日のニュースで何かございますか？
浦川のホタンの会に対して、北海道大学が研究用に、集めていたアイヌの人骨を返還するというニュースがございましたけども、まあ、これは画期的なことだなというふうに私も思っております。以上です。
担当は関根健二でした。